ティアマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太志です。
いや筆川さん、
はい
ね、今日はもうすっかり寒くなりましたね。
寒いね。なんか、もうなんか一番の冬寒さと。
ほんとね。
今日は11月20日ですね。
うん。こんな寒い最中にね、
はい。
めっちゃ温まってる人がいるんですよ。炎上して。
炎上ですか。ああ、はい。どうぞどうぞ。
いや、森次恵子さんですよ。
はい。
これ、この人むしろあれだよね、トウモロコシの会とかのメンヘラチェッカーとかでやるべき人かもしれないよね。
そうだね、うん、まあなんかあのあらましを説明してください。
はいはい、ツイッター上でですね、安月給アニメーターが、自分の環境を嘆いてたんですね、
うん、
恥を承知で言いますが、アニメーター半年やり、今の会社に勤めて2ヶ月、下っ端やってます、うん、給料手取りで残業代なんてものはない、平均1日仕事時間14時間、額面5万円、
うん、
手取りで1万円いかない、
はい、
この金額安すぎるでしょ、
うん、
と思う人リツイートを、
はい、
こうやってですね、
ええ、
アニメーターの環境についてこうみんなに知ってもらうことでね、改革を目指そうとしている人なんですよ。
はい、最近よくありますよね、うん、あのツイートでこうそう思う人はリツイートお願いしますみたいな、
ね、でも確かに月1日14時間も働いて1万円しかくれないってもうすぐやめた方がいいよね、
う
ん、
まあそうですね、
森次恵子さんがやってきてですね、
はい、
オラオラーっと現れて、そのツイートの、同じ日だね、7時間後にやってきて、絵が下手だからとは思わないんですか？アニメーターさんが、それはもちろん分かってますよ。でも上手い人でも動画マン時代は最大7万ぐらいしか稼げなかったって言ってる人も多いです、
うん、
来年あたりに仕事に慣れてくれば少しは変わると思いますが、それでも厳しいことには変わらない。そうするとまあ上手い人であっても、その手取りに関しては、あまり幸せではないよね、この金額は。
そうですね。
そうすると、森次恵子さんはですね、そもそも絵が描けないと、絵を動かせないのに、どうして絵の練習をしないのだ。そんな中学生みたいな画力で文句を言ってもしょうがない。
はいはいはい。
絵が上手い人でも稼げなくてやめていくのに、うん、果たしてそれだけは正しいのでしょうか、
うん
ね、一つ前に絵が上手い動画マンでも7万だっつってんのに、
うん、
どうして絵の練習をしないのだというね、うん、体育教師かと、
はい、
そうで、アニメーターさんはそうやって厳しい業界だから上手い人もやめて困っているのでは、上手い人基準だけでやれたら苦労はしないと思います、商業にしてるなら下手な人も育成する方に金をかけないのでしょうか、
うん、
絵が上手い人が安月給を嘆くのは分かるけど、絵が下手な人が安月給なのは絵が下手だからと思うね。
嫌なやつ声。
でもアニメーターさんは結構冷静でですね、
うん、
結構このね、理知的な方ですよね。
そうですね、冷静な人ですね。
書かないとこだけ偉いですよね、なぜでしょうか、下手だから文句言ってはいけないという理由が全く理解できませんね、うん、動画マンにおいてチェッカーが見てそれが通ったものがやっとお金になるのです。上手い下手関係なくそれを通れば仕事をしている仕事にしていることになります。仕事に関してみんな平等に文句言っていいと思いますが、
うん、
とここでですね、
はい、
森次恵子さんはですね、
ええ、
ちなみにおばさんが JK だった頃の絵でーすって言って、なんかちょっとうまい感じの、
はい、
ロブスターの
油絵のね、はい、
油絵
模写ですね、
芸術が、
はい、
模写なんですね、なんか有名な先生の、
そうですね、 マジでこの人さ、もう人の話聞く気ないじゃない。
ちなみにってなんだよって。
だからさ、その、これものすごくよくあるさ、自分のこう、確固たるこう、何あの、持論を持って挑んで、で、それ以外のことを話す気がないっていう人だよね。
そうね。人の話聞いてない。
人の話聞いてない。
で、アニメーターさんはですね、
うん、
冷静ですよね。だから、画力云々ではないと、仕事として上手い人や下手な人も稼げなくて、こんな業界があることを広める意味でつぶやいたのです。問題定義を上手い人しか言ってはいけない理由がわからないと話しているのですが、そこにですね、連投してね、はい、おばさんが鼻くそほじりながら描いた絵です。いうなんか、白黒のね、
はい、
女性が横たわった絵が描いてあって、
はい、
でアニメーターさんが、いやうまいのは分かりましたから本当にすごいと思いますですが、私は芸術家ではございません。商業、アニメの動画マンです、
うん、
立ち位置が違うので伝わらないと思いますが、そうですね、動画マンを体験してみれば分かると思いますが、本当に求められる方向性が違うのです、
うん、
こう、まあほぼ論破なんですけど、
はい、
そこに森次先生はですね、3分後に、
うん、
おばさん、アニメの 3DCG やってたのでアニメーターの知り合いもたくさんいるし、
うん、
アニメ業界のことを結構知ってるけど、そもそもまともな画力がないと問題定義ができないと思いますよ。教育してもらっている、立場じゃなく、まともな絵が描けるようになってから文句を言ってみてはどうか。というね。
はい。
なんか、すごいですよね。
すごいよね。
合掌ひねり。
合掌ひねり頭痛い、もう、鮫島さん。もう、仕事でさ、クタクタでさ、帰ってきてさ、そういうこう、なんか電波マウントおばさんのさ、もう、騎乗位とかも最悪ですよ。
で、まあ、アニメーターさんはそんな感じで、
はい、
いや、だからっていう感じで、問題提起しただけなんですけどっていうのに対しては、君の小学生みたいな画力は原因だよ。
うん。
上手い人が安月給なのは、会社や業界の構造のせいだよ。別の理由ね。まあ私は絵が上手くて儲かって最高なので、下手なくせに他人を悪者にする君の悩みとか考え方は一生わからねえし、わかりたくもないわ。そんじゃあなって。めっちゃ、もうハマーで引き逃げするみたいな。
ハマーで引き逃げする
貧しいアニメーターにハマーで引き逃げするようなやつでしたね。
きついわもうああ
どうでしたか筆川さん。
もう辛いわもう。こんなさあ、両方ともさ、日常の日本語を話せるのにさ、もう永遠に平行線なんてもうひどいもんだね。
やばい、うん、怖いね。
怖いな。
まあ、交通事故みたいなもんだよね。
本当だよね。これ凍結とかされないんでしょ、これ。こんなことしても。
森次恵子さん今も元気です。
お元気。今も。
アニメーターさんはもう、
うん、
ツイッターにいない。
うん、かわいそうに。
このページは存在しませんってなっちゃう。うん、
そうか。はぁ。ね、えしかもなんかフォロワーがガンガン増えてることについてすごい人気者になった気分でなんかお話になられてますよ。
人気者になっちゃったし、仕事も2件ぐらい来ちゃって、いやー悪いなーって、
うん、
マルコロちゃんも頑張ったよねーって。
もうこの店ぶっ殺してよ。
アニメーターちゃんも頑張ってねーみたいな感じなんで。
こうイメージとしてはこうマルボロちゃんがですね、こうキャンプファイヤーの中にこうくべられて温まる人みたいな森次さんが温まってるみたいな感じですけど
燃料にされちゃってい
やーすごい、もうすごい精神年齢の人が活躍されてるんですね。
でもね、この方はなんか大阪府立北野高校っていう中退して偏差値76なんだって。
ふーん、
手塚治虫、森重久や橋本徹、有働由美子さんなどが卒業生なんだって。
ああそうですか。
ちなみに東京造形大学美術学科絵画専攻卒業されてます。
ああもうエリート
だ、ね、どうなってるんだ東京造形は。おい筆川、
なんでな、俺関係ないよ。こ俺は工芸大だから。
あそっか、
もっと低いとこだよ、うん、
大学卒業後の経歴は DNA ゲームフリーク IKIF プラスなどで働かれていたようです。
そうですね。いや本当にあの想像力がないってのは本当に罪ですよね。
ね、
どっと疲れちゃった。
すごいぶっ飛んでたメンヘラだね。
メンヘラ、メンヘラ以外の何者でもないわ。もう仕事でも付き合いたくないよ。
いやまあ確かにさ水準以上の腕前はあるんだろうけど、
うん、
うん、
ね、でもこんなにさ、まあ、ゲームポケモンやってたぐらいだからさ、
うん、
その何チームワークのさ、
うん、
その仕事をしてたのにさ、そんな一元的な考えしかできないってすごくない？
すごいよね。
言っちゃえばさ、その仕事を絵が抜群に上手くても全然使えない人もいればさ、
いるいる、
あの絵は描けないんだけど抜群に仕事できる人なんて山ほど見るじゃん。
ねえねえ
ねえ、この人何見てきたんだろうってかすごい思うもん。でそのあのこの人にとってこう画力っていうのはさ、そのスカウターの数値みたいなもんでさ、
うん、
その画力が高ければお金が儲かるっていうさ、すごくこうあの恵まれた環境をこう飛び石のようにこうピョンピョン飛んできて今があったわけですよ、
うんうんうんうん
ね、それってものすごいよね。もうそんな世界ないじゃん普通。いやあのさあ、じゃあお前にとってじゃあそのゴッホさんってのは何なんだとかそんな風にも思うじゃない。
うん、
うん、下手だからですっていう。いやあの森次さんね、あの絵がうまい下手ではなくてこう需要があるないのところで、あとその社会の構造みたいな話をしてるんですよっていうのを全く理解されていないという。
いやー、ね、すごいね。
すごいよな。
なんか白人と付き合ってそう。
なんかその完全な偏見だけどね。白人と付き合ってそう。
白人と付き合ってる俺すげーみたいな、そういう精神が溢れてそうだな。
そうだね、うん、
いやこんないいじゃないかな、バンガラデシュ人と付き合ったってな。
こんなはずじゃないっていう、その問題定義したかっただけなのになんでこんなことにならない。
そうだよ。かわいそうなアニメーター。かわい
そうに。
アニメーターどこまで行ってもどこに行ってもかわいそうだね。
そうだね。もう鮫島さんの心に引っかかりまくっちゃったね。
うん、そんなアニメーターにした原因の一つがこいつと同じ同窓生の手塚治虫ってのがまたいいよね。
そうですね。あ、そういえばさ、あの今度の100回目の朝の連続テレビ小説、
うん、
が、あれですよ、アニメーターが主人公の、
はあ、
広瀬すずちゃんの、
広瀬すずちゃんが、
うん、
アニメ化するの？
アニメ、だからその日本のアニメ初期のさ、
いや東映なんでこんな あの絵をずっと描き続けてるのって言うわけ。
いや、そういうんじゃなくてよ。
なんで好きでこんな絵なんか描こうと思ってたんですかとか。
うん。いや、それでさ、まあ、要は、東映系か虫プロ系なわけじゃない。
あ、当時は。
当時、その。
時代背景から。
そうそうそうそうそう。で、モデルは明言されてないんだけど、東映系だったら、奥山玲子さんだっけ、東映を支えたさ、女性の、アニメーターさんがいるんだけど、
ああ、
その人か、虫プロの、なんとか和子さんって、名前ど忘れちゃったんだけどさ、あれですよ、俺のリツイート見ればわかるんですけど、三つ目が通るのワトさんの、モデルと言われているすごい美人の人がいるんですけど。
え、誰
三つ目が通るのワトさん。
ああ、そうなんだ。
の、モデルと言われている、虫プロのその美人アニメーターがいるんだけど、その人をモデルにしてるんじゃないかって、今、ちょっと噂が立ってますね。
ワトさんにモデルいたんだ。大体顔一緒じゃん、みんな。
いや、でもすごい美人なんだよ。俺のリツイート見てみ、見て。
マジで？
ふーちゃんがね、ずらーってリツイートしてるんでね。俺もちょっと、アマプロちゃんの方にログインしてたんだけど、わざわざ。
久村玲子さん。モデルなら東映。
うん。
中村和子さんなら、西プロ。
写真あるでしょ？
写真？
ナム1974さんがね、この人すごい詳しいんで、尊敬するんですけどね。週刊漫画タイムス昭和34年12月2日掲載のアニメーター中村和子さんの東映動画時代の珍しい記事。
確かにシュッとしてるわ。かっこいい。
すごい美人だよね、これ。
うん。
うん、広瀬すずちゃんがやっても全く問題がないというか。
うん。すげえ、最先端、いけてる。
最有機制作を始めた頃なんで、手塚治虫と出会った頃。だから要は手塚治虫出る可能性がある、みたいな。
あら。
うん。で、ほら、キリキ先生の奥様。
ああ。
手塚ルミ子ちゃんがですね。
うん。ルミね。
うん。和子さん、うちの旦那、うちの親父様が憧れていた方と聞いている。父にもそんな、ひそやかな恋心があったのだなと。ちょっと母にも似ているって言ってますね。
ルミネ、何でも知ってるな。
ねえ。で、田川茂さんのツイートなんですけど、夏空が中村和子ルートなら、中村が動画を描いた白蛇伝の、クーニャンが、パイニャンか。パイニャンが映画館、パイニャンを映画館で見て、俺もアニメ作ろうと叫び、これが日本初のキャラ萌えであると、ナレーションされる、ちょい役メガネ高校生として、一回だけ宮崎駿らしき人が出ると予想って書いてある。
そうだったよね。メガネに燃えてたんだよね。
そう。
駿ちゃんは。
アニメ作画オタの人たちがですね、なんかすごい色めき立ってるのが面白かったですね。
これは盛り上がりそうだな。
うーん。
誰が何の役をやるかとかありそうだよね。
そうね。うん。
ね、手塚治虫の役誰かね。
誰だろう。いいね。手塚生になったから、キリキ健一先生に。
ああ、手塚健一。
ええ。まあ、テレビに出しても文句のない男前なんで、うん、いいんじゃないですか。
そうだね。
鼻を粘土で丸めてこう。
ああ。どうしまって。鼻にかす今。
いやさすがにさ、何、ライフスタイルが変わっちゃったんでね、朝ドラを見る習慣が、ワロテンカから完全になくなっちゃったんですよ。
あなたよく朝ドラ見てたよね。
うん。フリーだからな。
うん。
うん。だけど、ほら、出勤するようになってさ、前の、ひよっことかさ、楽しそうで、 見たかったんだけどさ、なかなか多分ひよっこもね、多分4分の1ぐらいしか見てないし、ワロテンかは全く見れてないですね。
あら、
うーん、
意外と追っかけられてないんだよ、土曜版とか。
いやもうそんなあれもないな。土曜版ってあれだろ、あのなんか総集編みたいなやつでしょ、うん、
一挙放送するやつ、
うん、あれも面白くないんだよね。
あ、そう、
だってなんかナレーションベースで話進めんだもん、当たり前だけど、
うん、話が早くていいなと思って
はい、まあそんな感じですね。じゃあちょっとハッシュタグ読みましょうか。
はいはい、
ちょっと待ってね、またアマプロちゃんにあのログインするんで。
いつ頃かな。
どこだっけな、
仮面凸の前だから、千葉が鬼熱い、11月14。
まあここら辺ですね。じゃあよっそんさんあたりから行きましょうか。
ああ、何月何日の15日。
11月15日。
OK、 やりましょう、
はい。アマプロちゃんがちゃんとボットの仕事をしているって、あのこれなんですけど、
謎の挙動、
はい、あのこれあの僕たち設定したわけじゃないんですよ、よっすんさん。
そうそう、
あの大昔に設定したボットがあるんですけど、それがなぜか今起動しちゃってて、
うん、
でもうなんか直す気力もないんでそのままにしてるっていう。だからリンク先見ても飛べないとか、すごい謎のボットになってるんですけど、許してください。
やばいね、自我を持ち始めたのかな
そうかもしんない、はい。誠一郎くん、仮面凸の小熊のケーキ屋さんはあらかじめ丹念に準備された企画だと思うが、アマプロとしての意見を聞きたいそんない
や不愉快ですよ、
不愉快なんで、
それそうでしょ、
なんで、
ちょっとそんなに自分に嘘つかなくてもいいよって思わないそういう人じゃないでしょって
そこね、うん、
うん、
そんなに賢いタイプの人だったらもうちょっと売れてるでしょ、仮面凸さん、うん、っていうのは思った、うん、
でもなんか歯が浮くというか、なんていうか、内容もさ、
はい、
ピュアってしてて、
うん、
ピュアです小熊ですっていうのがさ、
うん、
なんかこう、まあ、あれだよね、ネタ振りなんでしょっていうのが思わない
いやでもこれさ、あの誰々だからこういうのはらしくないっていうのはさ、あの結構困るんじゃないの。例えばさ、あの人ボノボノとかのさ、
うん、
あの
五十嵐美希夫
とかさ、もともとあの人はネクラトピアの人だからさ、
うん、
それが動物もの描くっつってみんなびっくりしたんだから。だから別に仮面凸さんが小熊のケーキ屋さん描いても俺は不思議じゃないんだけど。
いや描くのは自由だよ、
うん、
やっぱり売れた方がいいだろうし。
そうそうそうそうそう、
うん、いや俺の意見は、
うん、
まあ気に食わない、
気に食わない
別に俺の見たい漫画じゃないなっていうのはあるよ、
うん、そうそうそう。でもそこら辺をこう割り切れるかどうかで、その売れるか売れないかが違うわけよ。
いやそうかもし
ん
ない。
小熊のケーキ屋さんにあってこうスルクマに足りないものだよ、うん、
スルクマだって頑張ってるんだよ。
スルクマ可愛いよ、スルクマ可愛いけど、やっぱあの愛蔵さんのおじさんがもうちょっともうスルクマのこう薄い皮から出ちゃってる
スルクマ見てやってくれよ小 小熊のケーキ屋さんもいいけどよ。
小熊のケーキ屋さんはさ、やっぱ可愛さの厚みが違うからさ。スルクマはね、なんかあの、スルクマのこう、皮膚ってね、なんか、わらばんしぐらいの薄さって、中が、愛蔵さんが入ってるの分かるから。
これ、うん、なんこの最新号、
うん、
石焼き芋の回とか、
うん、
4個目の両脇に、なんか石焼き芋買ってるキャラクターの絵とか書いてあって、
うん、
ね、山川直人の漫画みたいじゃん。わかる？ちょっと、あんまし夢じゃないよね、この人ね。でも、この雰囲気というか、温かみのある感じは。
あの人だよね、あの、コーヒーをもう一杯の人だよね。
そうそうそうそうそう。
はい。じゃあ、どんどん行きますよ。う
ん、いやうん、そうだよ。まあ、売るってくれよ。うん、なあ。
そうそう。先行きたいんだよ、鮫島さん。
はい。
新一さん。以前音源を買った九州大分のリスナーです。ありがとうございます。筆川さん、同棲おめでとうございます。ありがとうございます。話は変わりますが、最新の音源の買い方を改めて教えていただけないでしょうか、と。あるんですが、今現在音源の販売はしてません。ね。
うん、
はい。
はい、
以上です。
まあ、欲しいんじゃないの。
まあ、その新一さんみたいな方が何人かいるっていうんだったら、またちょっと体制を整えて作るかなって感じですね。
ね、過去音源の販売会議またしましょうかね。
はい、
古書信也さん時代もありましたけど。
そうですね。まああれはアマプロ CD でしたけど、
うん、ね、データで販売できたらいいんだけどな。
うん、もう CD 焼くのやだ、鮫島さん。俺、
うん、USB でやろうか。
また USB?
まだ余ってんだよ、USB は。まあ、うちに在庫があるから。
USB といえばこれですよ。マグロ VR さん。お、早くアマプロのハイローザム3回聞きたいよ。
前回しましたね。
そうですね。ちょっとだけね。
うん、
もうザム3の USB はね、あれですから、斎藤洋介でしたからね、
うん、
もう言ってる意味がわかんないですけど。
斉藤洋介も出てくるんだよね。
そう、ザム3の USB は斉藤洋介と女の子っていうね、
うん、
もう知らない人が聞いたら何を言ってんだこいつみたいな感じですけど、まあ、そうとしか言いようがないんですよ。 USB なんですよ、要は、
うん、いやー、面白かったな。なんかね、結構ね、広報も頑張ってるらしくって、
うん、
ね、あの柳下喜一郎さんにコメントをね、お願いしたりとかしてるんだってね。
そうですね。なんか3になってようやくこう柳下喜一郎とか、うん、あの町山さんとかに届いて、あのちょっとプチ炎上したりとかしてますね。
町山さんの実況良かったじゃんな。俺すごい楽しかったよ、見てて。
楽しかった。でもあの
誰だよ、あの町山さんの実況にケチつけたやつ。
ま、豆三つおさんね。うん。
ん？何が？
あの何、廃炉界隈では有名な人、ザ・ハマメ・マメ・ミツオさんって人。
ああ、そうなの？
そうそうそうそうそう。まあでもあの人の言ってる意味もわかるんだよ、だって。
でもそいつが勝手にミュートすればいいじゃないか。
いや、まあなんつうか、ほら、初見で実況って、映画まともに見てねえじゃんっていうさ、こう、町山さんからしたら一番痛いところ疲れてるっていう。
何
初見でこう、何、うん、ツイート実況っていうのはさ、要は、画面の半分も見てないじゃん。
初見かどうかなんてなんでわかんの？
初見でやりたいって言ってんだもん、町山さん。
ああ、
うん。
でも、いいじゃん、映画の見方ぐらい。
そうそうそう。で、だから、まあ、それがさ、結構、な町山さん普通に、シュンとして謝ってたけどさ、それはそうでしょ。その、何？映画評論家がさ、ツイッター片手にこう、初見でこう、何？画面の半分も見れずにさ、ツイートするなんて、ちょっとあんま行儀がよろしくないといえば、よろしくない。
よろしくないって言うかもしれないけど、書いてあることは相当しっかり見てないと書けないこと書いてあったよ。
うん。いや、面白かったんだけど、で、
ね、
俺が思うのは、
うん、
あのその廃炉とかあと、まあ、最近でこう何大ブレイクしたさあの獣フレンズとかっていうのは あの俺の予想なんだけどその何監督の方でこう意図的にこうツイートとかあのつ何実況する間を作ってると思うの、うん、あの獣フレンズのあの辰巳監督はなんか明言してんだよね。あの意図的にあの実況するタイミング作ってるって。
あ、そうなんだ。
うん、だからここの 空白はまあ実況のその打ち込むタイミングみたいなのをね細かく設定してるっていうのはなんか明言されてるらしいんだよね。でさあの廃炉の監督もまああんぐらいこう何あの熱々のメディアのところにいるんだったら実況云々のことをねけんこう頭の中にあっても不思議じゃないんだよね。
うん、
だって鮫島さんとさあの何ザムワン見た時さ、
うん、
超ツッコミながら見てたじゃない。
面白かったね。
あれ面白かったでしょ。うん、ああ、だから町山さんがやりたいっていうのはすごいねあのすごい本心だと思うんだよ。
うん、
うん、で豆光雄さんの言ってることもまあ正しいんだけども多分ハイアンドローに関しては実況とかのワイワイ見ることを前提にして作ってるんじゃないかなっては思うんだよな。
うん、おお。
現にその俺あの何あの2も3も彼女と見に行ったんだけどすごい楽しかったんですよ。いいでしょ。
うん、いいじゃん。
うん、わちゃわちゃしながら見るの超楽しかったんですよ。
いいね。
ええ、まあだから何どれもこれもその黙ってこうほら肩肘張ってねもう張ってもう1秒たりともこう何よそ見を許すなっていうさ映画もあれば、
うん、
まあ実況していいしあの、まあ、途中でポップコーン食べてもいいしっていう映画もあるっていう、まあ、どっちがいいか悪いかじゃなくて面白いか面白くないかっていう。うん、そうそうそうそうそう。
確かにさ、うん、テラハのパンフレットとかすごい潔かったよな。
そう、あ、テラハもあれ実況向きだったよね。
うん、
うん、テラスハウス、
ね、テラハのパンフレットはお話の流れに沿ってスチール画像が載ってるだけなんだよ。
そう、
あの何のね字がない字も一個も書いてない。
うん、
すごいよね。
ねえ、
でも収録しやすかったよね。
うん、まあ大体分かったからね。
あ、
ここであのなんか女口説きに行ったとこだみたいな。
そうそうそう、
ギターを弾きながら、うん、
そう、まああの人死んじゃうんだ。
死んじゃう , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ですね、
若いのになって。はい、
てらまあ、じゃあ行きますよ次、
うん、
ワンタン日和さん、対岸の火事を見ているような感覚で申し訳ないが、そらそうよと思ってしまった。地雷映画ハンターのアマプロにはぜひ挑戦してもらいたい。ハガレンの感想、原作ファンみんな大批判大号泣で笑ったって書いてます。とにかくハガレンがひどいという話はなんか聞いてますよ。
まあ前から聞いてるけどね、それはね。
でさ、なんかハガレンのさ、メインビジュアルがさ、なんか夕日っぽいメインビジュアルなんだよね。で、あの、もしかしてあの夕日のジャケットの映画はやばいんじゃないかみたいな。
ドラゴンボール？
ドラゴンボールもそうだし、進撃の巨人もそうだし、デビルマンもそうだし。
テラフォーマーズももしかしたらそうかもしれない。
かもしれないね。いやすごいな。でもハガレンにちょっと思い入れがなさすぎるんで。
そうなんだよ。俺1ページも見たことないんだ。
だから、いや、言うほど悪くなかったよって言う可能性もなくはないんですよ。
でもそれもそうだけど、一方で俺はアニメ版ゴジラもちょっとトライしないとって思ってるよ。
ああ、そうか。うん。そうだね。アニメ版ゴジラも見なきゃいけないし。
だってさ、ゴジラがアニメになるって、何気に前代未聞じゃない？
うん。まあまあ、そうなんだけどさ、う
ん。ザ・ウルトラマンみたいなもんじゃん。
そうだ
ね。例えると。
ヤマトみたいなキャラデザなんでね、ザ・ウルトラマンがね。
そうそうそう、
なんであんなキャラデザだったんだろうっておなじみの、
いやかっこよかったあれ
で、それに習ってかなんだかよく分かんないけど、なんかシドニアの騎士みたいな、うん、ね、あのゴジラ怪獣惑星なんですが
な、
ね、あれシドニアかなと思ったらゴジラだったっておなじみの
あれどうなの、 見ときたくない？
見ときたい。
ギャレゴジっぽいデザインで、
うん、ね、あれもうギャレゴジだよね、あれね、太っちょゴジ、
まあね、
うん、
一応まあ最先端のデザインってことでギャレゴジに習ったんだろうね、
うん、
まあこの2017年に平成版のゴジラのデザインじゃちょっともう古いのかと思ったんじゃない、うん、
まあいろいろ見たいのあるんですよ。まあ今一番行かなきゃいけないのはなんか久保のような気がしますけどね。
え？
久保。
久保？ああ、ストップモーション？
うん。
ライカの？
そう。
久保見たいね。
大絶賛じゃん。
うん。ライカのやつってさ、すげえクオリティ高いよな。
うん。
パラノーマンも。
どう？
話はまあまあなんだけど。
それこそなんか今回の久保に関してはさ、なんかさっき言ってたその、うん、その東映のその対策アニメーションの流れをその向こうで継いじゃってるみたいなところも話題になってますよね。
うん、
ワンパク王子の大蛇退治とかさ、ああいうのが結構エッセンスとして入ってるらしいんで、
あ、そうなんだ。
うん、
いいな、
見たいね。はい、じゃあ次行きます。
はい、
リュウさん、筆川さんに何か送りたいときは Amazon ギフト券を E メールで送ればいいと気づきました。でもアマプロのメールアドレスってありましたっけって。あー、昔ありました。
そうなんだよところがそのサイトが消えちゃったんだよいくサイトだっけ。
いや、グー
グーだ、
うん、
グー消えたんだよね。
グーメールっていうのにね、あのアマプロのメールアドレスはね、まとめてたんです
けど、公式メールアドレスはグーメールだったんだけど、グーが消えたんでね、メールアドも消えたんです。
サメ島レイジアットグーなんちゃらかんちゃらがあったんですよね。
だったんだけどね。
あ、正確に言うとあるんだけど有料っていう謎の。
あ、そっか。
うん、なんで有料でメールアドレス使わなきゃいけねえんだよっていう
。よそのやるわって思うよね。よそので、
はい。そうですね。はい。じゃあ次、ワンタン日和さん。アマプロの更新がないので、あ、すいませんね。去年のアマプロ大賞の映画編を聞く。今でこそ廃炉推しのアマプロだが、当時はソード地区のご勢力もあやふやだったんだな。あ、でもあれは無理ないよ。あの、廃炉1見てもう面食らっちゃったんだから。どうし、俺見てるときどうしようって思ったもん、廃炉1見たとき。だって、あんなさ、急にさ、登場人物紹介されてさ、別れって方が無理だって。
てて
俺なんかすげえ喧嘩映画見に来たと思ったらさ、銀英伝だったっていう、そういう話じゃん。何人いるの登場人物みたいな。
めちゃくちゃ多かったしな。
ねえ。2016年の邦画の躍進は、ストクロを褒めた鮫島さんの影響という風ちゃんの考察に震撼するっていう。
ところがあるから今の廃炉があるんだよ。
2016年がね、邦画の当たり年でね、で、なんで当たり年になったかっていうと、その前年にやってたあのストレイヤーズクロニクルっていうですね、 あの鮫島さんだけが推してる映画があるんですけど、
X メンになりたいって、
うん、
一生懸命頑張った映画があったんだよ。
そうだけど、まあいつもはね、邦画に厳しい鮫島さんがあからさまにダメなこうストレイヤーズクロニクルを推してることによって、うん、その日本邦画界の皆さんがもうバカにされてるっていうね奮起したんじゃないかっていう、そういう説でしたね。
なるほど、はい、いやーでも廃炉はすごいよね。
うん、
廃炉前と廃炉後ではもうだいぶ日本画の勢力図が変わったよね。
そうね、いやいいことですよ本当に。やっぱあれだよね、前に回で話しましたけど、その、
うん、
お金をこう役者の見えるところでさ、お金をかけることがこれほどまでこう役者の気力を上げるっていうのすごい分かったって
。すごい、
うん、
舞台挨拶はね、みんな口を揃えて仕事のしやすい現場だったって言ってたよ、うん、
ああ、そうなんだよね、
待遇が良かったって。
うん、いやそれはさ、あのしょぼいさセットの中でさ、本気の演技しろって、それはきついよ役者にとって、うんうん、だってヘボいセットなんだもん見えてるのがさ、
うん、
なんかこうこれさ、あのなんつうの、日本人っていうかさ、そのガラスの仮面シンドロームのような気するんだけどさ、
うん、
ガラスの仮面っていう、まあ鮫島さん読んだことないから説明するけどさ、
うん、
要は北島麻也っていう演技の天才はどこで何をやっても一流の演技をするわけよ。
はいはい。
あの芸能界を干されて学園祭で一人劇をやるってことになるわけ。
うん、
ね。で、その一人劇をだからさ、その何女海賊のモノローグで舞台が進むみたいな、そういう設定にして、で、うん、学校にあるさ、その何飛び箱とかさ、そういうものをこう小道具に見立てて演技をしていくっていう、そういうこう回があるんだよね。
うん、
飛び箱を逆反対側にして、これをこうに乗ればこう小舟になるわみたいなさ、
はいはいはい、
で小舟でこう何川を渡る主人公のシーンはこれでできるみたいな、
うん、
そういうこうお金がない中でこうイマジネーションを膨らませてこう一流の劇にするっていうすごい面白い回があるんだけど、
ああ、
それにみんな夢見すぎっていう。限界あるからっていうさ。
そうね、
うん、
個人人間一人の能力や演出にはね、うん、そうだよね。
そう、そら負荷かかりますし、人間ですから、だったらね、ものすごい豪華なセットを作ってさ、その日にさせた方が100億倍うまくいきますよね。
そうだよね。
うん。
実際うまくいったし。
いった、本当に。はい、じゃあ次行きます。
はい。
テッド・飯塚さん、557回、デンマークディスからの無音。どうした？すいません。これちょっと今原因調べてるんですけど、どうも、俺んちの PC でのエンコードミスみたいですね。
うん、なんかね。なんで、いずれアップデートされますよ。
はい、すいません。
うん。
カンパさん、筆川さんはリリアンのユマを知らないのかって、かっこ涙って。
なんかね、
うん、
いるんだって、風間さん姉妹なんだ。
そう、お前知ってて言ったんじゃないの？
いや、その具体的なとこまでは覚えてなくて、
うん、
リリアンボの人いたよなぐらいだった、う
ん、あ、この件に関してはいちご屋さん言ってますね、
うん、
スケバンデカネタが出てきたけどリリアン投げる人いましたよ、シリーズ3作目の風間さん姉妹、そうだ風間さん姉妹だ、次女がリリアンが武器です。ちなみに長女が鋼鉄の折り鶴、三女は言わずもがなヨーヨーです。
そうだ、鉄仮面してるんで、
うん、いや折り鶴は覚えてた、でヨーヨーはまあ当たり前だけど、辞書がリリアンだってた。そうですか、
リリアンの湯間。
いやーすごいね、 誠一郎くん、レリゴーレリゴーって言ってるけど、なんですかね。
どうしたんだ。
なんか僕はなんかあの雪の女王の話しましたっけ、忘れちゃった。同じく誠一郎くん、分かった娘はくれてやる、その代わり一度でいい、奪っていく君をビール瓶で殴らせろと言った兄貴として
逮捕されるわ、
逮捕され死ぬわ
頭蓋骨骨折しちゃうよね。
ねえ、あれもでも なんかミステリー度が高くなってきた。なんか
さ、実はビール瓶じゃなかったとかさ、
そう
何謎深まって、
深まって
みんな見たでしょビール瓶でしょなぜか貴乃花親方がさ来場所休場するとかさ、
なんかね、
この相撲協会のこの体質のさ、うん、こう原始的感がさより浮き彫りになるっていう。
そう
見た、あの
何、
いや貴乃花親方が、
うん、
はぶられちゃったっていう。
そうなんだ。
てか相撲を開催しちゃダメなのよ、
うん、
普通の感覚で言えば。
はい。
で、被害者側の親方をハブにして相撲やろうぜっていう流れらしいんだわ、
うん、すごいね。やばいね。まあでもほら相撲取りとかさ、みんなもうろくでなしばっかりだからさ。
まあね、
うん、こういうもんですよ。
そういうもん。
そう。一応こう、なんか、建前としてのさ、人格者みたいなこと言ってるけどさ、本当にもう、だってもう、あんな、もう、でっぷり体重つけてさ、張り手しちゃう人たちなんだから、いい人なわけないじゃん。
飲み会で荒れちゃってんだぜ。
荒れちゃってんだから、そうなんだよ。ねえ、もうすっげえさ、でもそれはともかくさ、もう横綱のさ、朝青龍さんのツイートがすげえ面白かったもん。なんか
朝青龍ラップ、
もう朝青龍ラップ本当のことを知りたくないかお前らって聞きたいドルジーってはい、同じく誠一郎君、じゃあ俺はモーラーを武器に、何の話ですか。
モーラーっておもちゃがあんのよ。
ああ、そういうことか。あ、うん、モーラーって、なんだっけ、
出てこない。手指をこうすり抜けるよみたいな。
はいはい、はい。
そう。聖一のねぐらの、モーラーの聖一郎ってことですよ。
うん、今、ググってみた。ああ、これね。はいはいはい。気持ち悪い、なんか。
これさ、今時のさ、やるんだったらやっぱりハンドスピナーのね、お立つとかそういう感じだろうね。
そう、ああいいね、ハンドスピナーね、うん、
ね、許さんぜよっつってハンドスピナーシュフィーンってやるんじゃない、
う
ん、
そうですね、うん、はい。お手上げ侍ちゃん、周りが結婚ブームで結婚式に呼んでいただくことが多くなったけど、引き出物はどこもカタログギフトだった。
いや、
まあスマートですよね。
それが結論なんだよ、カタログギフトっていうのが、うん、
はい、そうですね。それはみんななんかあの何、砂糖で作られたタイとか欲しくないよね、うん、
うん、砂糖で作られたタイは迷惑だな、
うんうん、はい。じゃあいちご屋さん、結婚式のご祝儀のお返し物にマスターグレードのアッガイ、ジオング、旧作、ラジコンとかって、どんだけ鮫島さんのセンスぶっ飛んでるんだ、めっちゃ面白いんですがって。はい、
そうだよ、工夫を凝らしたんだよ。
はい、わかりましたちょっと急ぎますよ、
うん、
いちご屋さん、30分切ったあたりからエンディングの納税ラップまでの音声が聞こえない、この現象は自分だけではないよね、ふーちゃんの鮫島さんみたいな人がいっぱいいるわけでしょの発言を最後に、一体頼みの身に何があったんだろうかそんな話したっけ俺。
いや全然覚えてない
覚えてないけどちょっと原因調べます、すいません。はい、丸尾さん、アラサーだけど周囲の人は結婚式は身内だけでやって、結婚披露パーティーを、友達だけでやるパターン多いな。 ご祝儀のやり取りとかなしで。
いや、やっぱり最先端の結婚事情はね、そうなんだね。
そうですね。まあみんなそう思ってたってことだよね。なんかみんなこう、まあみんなそうしてるからっていうことで、こう高いお金出してこう結婚式やってたのが、そうじゃなかったってみんな気づいたらやらなくなるって、それだけの話でしたね。はい。自作自演投稿でおなじみのトウモロコシの会って書いてますね。聖一郎君。はい。あ、そういえば今日吉田会長から DM 来たわ。
ああ、何？
なんだっけな。なんか来週火曜日空いてますかとか。
お
お。来週火曜日の昼空いてますかって。空いてるわけねえだろバカ野郎って。
なんでなんで。
仕事だバカ野郎って。
何の用だったの？
なんかあの人生相談出ないっていう。
ああ。
スカイプ。
相談員じゃなくて。
俺が相談者ってことでしょ。やらせだよやらせ。あ、ダメだ、ここはやめとこ、切っとこ。はい。ワンタン日和さん。ふーちゃんにお便りと称して小説を送ってくるのは気違いすぎると言われてハッとした。確かに異常だ。聞き始めた時からそうだから、それが普通だと錯覚してた。まあ、そうですよ。
でもうちのリスナーにはそういうのいないからいいよね。
いないからね、やりやすい、本当にやりやすいですよね。
まあいてもスルーですけど。
はい、誠一郎くん、伊藤ライフと伊藤エイト、総兄弟みたいなもんでしょ。違います、はい、伊藤ライフ先生はあれですか、頑張れ頑張れの人ですよね。
あ、そうなんだ。
うん、
漫画家なんだ。
うん、エッチな、こう、格好した女の子に、こう、横に、こう、セリフで、頑張れ、頑張れって、書く、嫌がらせをするのよ、この、伊藤ライフさんっていうのは。わかります？
あ、画像検索したら出てきた。
うん。頑張れ、頑張れって言ってるでしょ？
あった、あった。
うん。伊藤ライフ。頑張れ伊藤ライフ頑張れって出ますからね。まあ要はですね、こう可愛い子ちゃんの横に頑張れ頑張れって書くことでですね、おちんちんをしごってる君頑張れっていう、そういうことですよね。
ああ、そっか。
はい、
わかりました
ね。まあ、これのおかげでドカベンのオープニングのですね、頑張れ頑張れがちょっと違う意味に聞こえてしまうとか。
本当だ。
ドカベンがシュッシュゴシュッシュゴしてるみたいな。
山田太郎が頑張っちゃってる。
そうですね。でまあこれ頑張れ頑張れまでがなんかネットスラングになってるからさ。
うん、
なんかちょっと前にCM でさ、
うん、
頑張れっていう人が多いってことは、みんな応援してるんだみたいな、そういう CM あったんだけどさ、うん、多分、頑張れの、その半分以上が伊藤ライフさんの、おちんちんシュッシュの頑張れだから。
出川さん、画像検索したら井の頭五郎ちゃんの頑張れ頑張れもあったよ。
ありました。そうですね、
頑張れ頑張れ太し
太し
反乱になった五郎ちゃんが。
そうですね、
応援してる。
はい、ね、じゃあみんな頑張ってください、ね、この頑張って頑張ってくださいってことはないんだけどおちんちんをね。はい、
うん、
はい、ワンタン日和さん、アマプロちゃんから一斉いいねが来た。録音中か、かっこ一角って書いてますね。
威嚇されてる。 や
そしてこのツイートすらいいねが来るアマプロの懐の深さ、やっぱり今西さんのファンになりますって、もう意味が分かんないですね。はい、ということで以上となります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鮫島さんのもう無駄話が多いから、もう今日ファミ通やろうと思ってファミ通買ったのに時間が、
やろうよ、
やるやるやる、ほら行くぞ、
うん
うん、はい、はい、
今週は、しおりさんファミ通の、これ書いてないの、ポケモンさん、ウルトラさん、ウルトラムーンですね。
はい、
はいはい、
2017年11月30日号ですね。
そうそう、そうでしたね。
はい、じゃあどんどん行きましょうか。
うん、あなたの四季姫共同誕の、
うん、
なんか広告がありますけど、
はい、日本一ですね、日本一ソフトウェアですね。
ね、
はい、
ブリズコン2017レポート、
うん、ブリザードの人気作品に焦点を当てたファンイベントが開催。おー。
ブリザードも盛り上がってるなぁ。
すごいなぁ。これだっけ、あの、アキマンさんが言ったやつは。
ああ、そうじゃない？
だよね。
うん。ライブペインティングだっけ？
うん。
ライブドローイングか。あのさぁ、
うん、
ブリザードのアートもさ、すごい洗練されたね。オーバーウォッチで。
そうだね。
それ以前のさ、ウォークラとかさ、
うん、
なんかとかさ、あんまり馴染めなくてさ、
うん、
やっとだね。
そうだね。オーバーウォッチかっこいいね。
かっこいい。ね、それはポルノも出るわっていうぐらい、いけてる。
はーい。
今半額なんですよね、オーバーウォッチ。
あ、そうなの？
ここで。
うん。
ちょっといいかもって思うよね。やってもいいかも。うん、はい、
じゃあどんどん行きましょう。はい、
どうでしょう、
なんですかね。あ、ちょっと先の方行っちゃっていいですか。
うん、
アンエピック、オタクの小さな大冒険。
ああ、なんかちょっと見たことありますよ、スチームかなんかで。うん、ああ、いいですね、これ。
友人とテーブルトーク RPG を遊んでいたオタク少年、あ、オタク青年ダニエルはトイレに向かうと、なぜか異次元の謎の城にたどり着いてしまう。テーブルトーク RPG の、世界に迷い込んだのだと気づいた彼は、城から脱出を目指しダンジョンを進んでいく。
あ、面白そう。
レトロテイストの横スクロールアクション。
おぉ。
おお、アクション RPG だ。すごい、なんかあの、何？日本ファルコム感がありますね、この。
あるね。
うん。
種類の武器。
うん。
すごい。
これ面白そう、すごい。
いいね。
うん。
筆川さん、引っ越ししたら、ね、ゲーム実況、撮りましょうね。
そうですね。もうやりたいよ、もう。
なんかありますか？
ん？いや、もうなんか、今、すいませんね、ラジオを撮ってる時にこういうこと言って申し訳ないんだけどさ、
うん、
引っ越しのことで頭がいっぱいでゲームどころではない。
まあ、慣れない引っ越しですからね。
ここ2月ぐらいずっと引っ越しのことしか考えてないんだよ。うん、
はい、じゃあ次、働く UFO。
はい。
ハルケンが作ったアプリゲームですって
。わあ、ハルケンだ。
で、健全なことに売り切りですね。
ほう。
480円。ね、いいですね。
UFO 君が地球でアルバイト生活、アルバイト活動って。
ああ、物流のお仕事をするんだ。クレーンで掴んで積み上げる。
はいはいはい。で、これ、積み上げたらグラグラするんだな、きっとな。
そうね。
うん。
さてと、
結構ありがちだけど、
トップ30って、
うん、あ、トップ30いきましょう。
うん、
はい、じゃあ1位からいきます。
まあ、
うん、
コールオブデューティーワールドウォー2ですね。
はい、戻ってきたってやつね。
ね、一周して、
うん、はい、
メダルボーナーだっけね、2000年頃の。それからするとすごい進歩だったね。 YouTube で比較動画があったけど、
あ、そう、
さすがに進歩したなって思ったね。
うん、
コールオブデューティーの方がいろいろこのエフェクトとかパーティクルとかたくさん出せるから、チビドロ感がすごかった。
おお、チビドロか、
残酷。うん、一方でね、あの同じワールドワー2のこう、あの史上最大のノルマンディ上陸作戦をテーマにしてるやつだと、
うん、
シャドウストライクっていうリアルタイムストラテジーもあるんですよ。
はい、
あのそっちの方もよろしくねっていう、
うん、
RTS 好きなんで続いてほしいんでね、 RTS タイトルが。
なるほどね、はいはい、シューティングばっかりやよってことですね。
FPS はもう苦手だからね、うん、死ぬし対戦とかする気しないじゃん、
うん、
絶対負けるし、ね、だから PUBG も買ったけど全然やってないんだよ怖くて
そうそうそう、ちょっと刺激強すぎんのね、ちょっと疲れた体には毒でさ。
そうそう、
うん、
さあ、なんかあります？
マリオオデッセイやりて
ー。スイッチないよね。
ないよ。
まあ年末にはね出るようになりますよ、
うん、
買えるんじゃない。
そうだね、
うん、もうあとはモンハンダブルクロスとかも出るらしいよ。
うんうんうん、ああそうか、スイッチ版か。
うん
うん、
ああそうそう、虚栄都市、
うん、
買おうよ筆川さん。
ああ虚栄都市か、そうだね、
実況向きじゃね。
うん、そうだね、あそうだ、虚栄都市があったか。
うん、
うん、
あれわけわかんないよね、なんであの企画通ったのと思うい
や、何やろうかなってずっと考えてたんだよ。共有都市にしよう。オッケーオッケー。
そうそう、じゃあ進んでいきます。
はい、
ゲームクリエイター心の三種の神器、
うん、
ですって。
へえ、ゲームクリエイターのなんかそういうの、
ムービー、ブック、ゲームの、
うん、
それぞれで、自分自身にそして創作活動に大きな影響を与えたものを聞くという。
ああなるほど。お、机にの鳥山 Q ちゃんが、
う
ん、男はつらいを
押
してますよ。
テレビドラマ、それでも生きていく、
うん、
聖戦ケルベロス知らないですね。
聖戦ケルベロスってあれじゃない、あの美しすぎる RPG じゃないこれ。
ああ
のエグザイルがさ、
あそうなんだ、
覚えてないか、聖戦ケルベロス。あ違うか、エグザイルのやつって聖戦ケルベロスじゃなかったっけ。
ねソニーのね富山慶一郎さんはね、
うん、
コミックがブーケ、
うん、
ムービーがホーリーマウンテン、
うん、
コミックがアンカルっていうね、あの誰が知ってるのっていうのばっかり
でどこどこどこ、
右側のページの真ん中ぐらい、
うん、
富山慶一郎さん、
はい、
ね、アンカルとかだってフランスかなんかの、アンカルってあれメビウスだよね。
うん、そうなの。
うん、なんかね、なんかねヨーロッパの漫画だったと思うんですよ、うん、本当にその程度しか知らない神谷さん、
はい、
宝塚、
うん、
歌劇、
おうちのタロヤンとよく話してたやつだ。
うん、うん、ね、ノベルは気まぐれロボットって、は
い、星新一じゃない、
うん、ね、ゲーマーグラディウスとスペースハリア
ここは全くブレてないですね。
ね、
ス
ーパーこと藤岡かなめさん、
うん、スーパーことちょっと、うん、
ス パルタン X ゲド戦記ブックの方ね、ゲド戦記、うん、映画じゃないです、
はい、
でゲームはロックマン2だって。
ああ
すごいな、さすが。なんかありますか、筆川さん的に
ピックアップした。そうですね、オーガでおなじみの松野さんがムービーがアルゴ探検隊の大冒険ですごいらしいですね。
おお、いいですね。
あの感じが好きなんだね、なんかね。
ね。はいはいはい。ストップモーションやるもんね。うん、
名越じゃ、映画タワーリングインフェルノってすごいいい。
ちなみに筆川さんどうですか、こんな感じで。
心の？
うん。
なんだろうなぁ、映画だったらなんだろう、映画だったら、あ、イデオンの発動編にしときます。
見たことない、すごいね。
あ、そう、うん、すごい、多分一番影響を受けたって言うと、もうなんかもうどうやって説明していいかわかんないけど、とにかくハマったのでこれ一つかな、はいはい、映画は。うん、あと何かな、ゲームは何だろう、
一個って選びにくいよね。
いや、もう本当選びづらいくて困っちゃうけど、何だろうな、ゲームはね、なんかすごい、何、あの、ベタすぎて申し訳ないんだけど、スト2でいいですかね。
あー、でもそうじゃない、スト2超重要だよ。
超重要で、なんか、さ、言うことできるよ、もっと、なんか、あの、初めてクリアしたゲームとかさ、言うこともできるんだけど、例えば、同じカプコンでもさ、ロストワールド大好きだったとか言えるんだけど、
うん、
何をもってこう、ドカンと影響を受けたかつても一つ以上にな影響を受けたものはないかもしれないね。
そうだな、
うん、
なるほどね。
鮫島さんは、
うん、映画はターミネーター2かな、
うん、
ゲームだったらコナミワイワイワールドかな、
うん、ワイワイワールド。
うん、
好きだねお前、うん、
あれさあね、あれ作りたいんだよね、また一作目の方のリメイクとか。
なんかそのクロスオーバー癖というかさ、その、
うん、
あのヒーローとあのヒーローが共闘するっていうのを追い求めるっていうのがなんか鮫島さんのテーマなのかもしれないですね。
ああ、そうなのかね、
うん、
すっごい好きなんだよね。あとあのコミックとかだったらなんだろうね。まあ、歴史とか面白かったしな。
コミックは俺多分ドラゴンボール。すごいベタすぎても、全く面白みのないやつ。
まあ、防衛マンタム日記とかも俺好きだったけどね。
はい。
その3つじゃないですかね。
そうですね。
うん。あの、右ページの富澤祐介さん、バンダムのプロデューサーは、
うん、
漫画サイエンスっていうのを挙げてますよ。
おお、漫画サイエンス。
面白いよね、うん、漫画サイエンス。
まだやってるからね、漫画サイエンス、ね。
見をすませば、うん。うん、やってるわね。
もう、浅利義人、すごすぎ、うん。
あの人、もっと評価されてもいいよね。
うん。
誰も知らないし。
あ、ほら、心の三種の神器でさ、うん、イデオン挙げてる人、2人もいるじゃん。
え、どこに？
グラスホッパーの須田剛一と、あと、
ああ
石井二郎さん。
あ、ほんとだ。発動編。
ほら。何がホラーかよくわかんないけど。
ねえ。
うん。
その、須田剛一さんの上なんかは、ムービーネバーエンディングストーリー上げてます。
ああ。あ、子犬回し。超えてくの、うん、
そう、ね、 まあそんな感じでした
ですね。ネバーエンディング無双ですよ。
ネバーエンディングなのがいいね。
ねえ。
あ、ひろようじさんは、
うん、あ、ひろようじいる？
43ページにいるんですけどね、
うん、
ラムービーはラ・ジュテ、
うん、
ノベルは石の血脈で、舞台は、カラ十郎版の風の又三郎ということでした、
うん、こいつ本当にこう尺に触る男だなとしか言いようがないわ
おじさんが JD の頃に読んだ本だよって、
うん、
JD じゃねえか男子高校生の頃に読んだ本だよって、うん、
かっこつけやがってこの野郎
かっこつけてんな。隣の原田克弘見ろ、ダブルドラゴンだぞ
最高映画フルメタルジャケットだっていいね。
いやーすごいな、うん、ハートマン軍曹の罵声が響くって
ほんとに逆にヒロヨウジのこのラインナップはいいね、
うん、浮いてる
こいつのこのもう何あのいけすかない感じってのがすごいよく出てて
すごい出てる、
うん、
演技指導もするよね。
するよな。
教えてあげるよって、
まあ、演技指導も単純だからな、
うん、
あそうだごめんごめん、あのあれの話しようと思ってずっと忘れてたね。あの
なんだよ、
もしもしテルミデスの話しようと思って
さ。ああ、はいはい、ウサ
ウサじゃないよ
水沢悦子さんの、
そうそうそうそうそう、
うん、
ほら
もしもち動画サポートセンターね。
そうそうそう、悦子の新作の、うん、もしもしテルミデスの一巻出たんだけどさ、
うん、
まああのほら俺頭悪いじゃん、
うんそうだね。
だからさ、もう宇佐くんと水沢悦子さんの区別がつかないからさ、同一人物として話すんだけどさ、
うん、
うん、そうなの、しょうがないんだよ。ほら、あの俺あの何あの人あのや八手三郎とかさ、あの実在にいる人だと思ってるしさ、
うん、ああいないのあの人。
いない、えいるでしょ。すげえ、もう
ずっと戦隊もの作り続けてすごいな。
すごいよな。いやずっと戦隊ものの原作やってるしさ。ね、うん、東映のロボットアニメの原作とかやっててすごいだろ、うん、
ね、
そういう頭の悪い人だから宇佐くんと水沢悦子さんは同一人物として話すんですけど、
うん、
あのなんていうのかな、そのあのもしもしテルミデスの中にさ、あのなんだっけコピタパクエモンだっけ、
うん、
あのツイッターであの女パクパク食べちゃうあの漫画家先生がいるんだけどさ、もうこいつがもう、なんつうかな、もう、宇佐くんの敵としてね、こう、この野郎って感じで書いててね、すごい好きなんだよね。その反面、こう、宇佐くんが、ああ、こんなにこう恥知らずな人生を送りたかったみたいなね。
断層した男子がもう騙してたじゃん。
騙してた、うん。あのつい女装してこうアピールしたら可愛くなっちゃったっていうね、いや素晴らしかったです。あのもしもしテルミですね、あのいいですよ、あの優しい色使いでね、あの、
うん、
2ページで1話分なんでね、あの寝床に入る前とかでちょっと読むのにすごいいいですね。
ね、下品だしね。
下品だしあれはさ、あの要はさ、あのあれですよ、ランジェリータウン再びなわけですよ。
ああ、
幸せモモリンゴでいうところの、
うんうんうん、
僕たちとうさくんの出会いといえば、あの幸せももりんごなわけですけど。
そうだね。
幸せももりんごっていうね、そのもうスケベな、ラッキースケベのことしか考えてない、こうそのランジェリータウンの住人の物語なんだけどね。
本当底抜けにアホな漫画だった
な。アホな漫画ですごい好きだ、大好きだったんだよね。うん。
うん、
でまあそのうさくんが久々そのテーマにこう取り掛かったっていう、そういう感じがするんだよね。
水沢。
え、まあ水沢悦子さんなんですけど、うん、俺はほら頭が悪いから宇佐くんと区別がつかないんだよ。うん。
うん、そうでした。
そう。でもさ、やっぱこうキャリア今までのさ、その何経験とかさ積んでるから、そこら辺の ストーリー運びがさ、その幸せ桃リンゴの頃とは段違いで上手くてさ。
うん。
うん。だってさ、その何もしもしテルミですってさ、なんかよくやりがちなさ展開だとさ、なんかここはその何あのなんとかタウンみたいな、ここになんとかくんがいましたみたいな、そういう導入にしがちじゃん。
うん。
だけどさ、こうもうああいうこう世界観があった中でのこうその物語を途中からこうストーリーを始めることによってこう、あの世界観が生きてるような感じで描いたりとかするのは、ああ、だからすごい、うさくん、なんか堂々たる漫画家だなっていう感じがして、ね、うん。自然でいいんだよね。うん。
ほんと、ふざけた漫画
で、ね。ふざけた漫画でね、あの、もしもし堂の、なんだっけ、テレフォンセンターだっけ。
うん。
あれとかもすごい大好きでさ、もう、
うん、
テレフォンサポートセンターとは名ばかりにさ、もう電話のテレクラなんだよね、うん、どんなスケベな話をしてもこう女性オペレーターが対応してくれるっていう。で恋の悩み相談とかその性の悩みとかもね、あの答えてくれるんだけど、このただれた性の悩みとかをちゃんとこう何あの人物相関図とか作りながらこう、
そうそうそう、セフレが3人じゃあそれは EFG ちゃんですね、
ね、
あーサークルがギスギスですよ ね、
ね、
もう書く場所がない、
ない、
別のスタッフが
前に
の人だよねって、
別のスタッフが撮ったない、あの人物と一緒っぽいからこれ使ってってありがとうって見せてもらったら、その子がものすごい絵が上手くてものすごいセックスしてる落書きをその人物相関図の合間合間に描いてて、もうどうしようもないっていう、絵が上手すぎるっていう。
セフレ火曜セフレ水曜
微笑ましい、
うん、
すいません、ついついちょっと、ね、いつもね話そう話そうと思ってね忘れちゃうんだよね、うん
うん、あ、クロちゃんっていうこうゆるキャラみたいなの出てくるんですよ。
出ます、かわいいやつ、うん、
で思ってることとかをね額にボワーっと漢字一文字で表す特徴があって、
うん、
かわいいんですけど、交尾もするんですよね。
はい。可愛いけど交尾しちゃうんだよね。
うん、
あの子供を外に出して交尾してるっていう。
子供を外に出すあたりがいいよ。
うん、いやー、さすがとしか言いようがないですね、うさくん。
ね。
はい。
定価972円でフルカラーで。はい、絶賛発売中ということなんですよね。
そうです。
リスナーの皆さんもぜひ。
あとね、今発売のスピリッツを買うとですね、QR コードが載ってましてね。
おう。
テルミ、主人公のテルミの声をですね、人気声優の内田まれさんが、
あ、そうなの？
声を当ててらっしゃるみたいですよ。内田まれさんというのはですね、鮫島さんに分かりやすく説明すると、カバンちゃんですね。
あ、 そうなんだ。
はい。
カバンちゃん。
獣フレンズの。
そうだね。
はい。そうですね。
じゃあ人気だよね。
はい。じゃあ先行きましょうか。
あ。
続報&注目情報行きましょうか。
何ページそれは。
47ページ。モンスターハンターストーリーズ無料アップデート配信開始。あ、こんなんやってくれんだね、 3DS なのに。
うん、どうですか、
発売から1年経ってさ無料アップデートやってくれるってすごくない？なんか
ね、なんかスマホじゃないんだから、うん、間違えちゃダメだよこれスマホと間違えちゃダメだって。
なんか売り
切れ。スマホの事業の方なんとかしろって。
もうなんか売り切りもなんか課金もなんかよく分かんなくなってきたね、なんか。
なんかアップデートとかされるとさ、半端なもん出してんじゃないよって思わない？
ものによっては思うよ。なんかそのジョジョとかさ。
ねえ。
うん。だけど、ねえ。それなりのもん出しておまけで作ってくれるのって、まあ、これありがたいに越したことはないね。
うん、
まあ、売り上げ次第なんだろうねきっとね。
うん、
初動が良かったからじゃあ追加でアップデート分作ろうかとかそういう話があったんでしょきっと。
そうかもね。
うん、それかもただちょっと届かないけどね、モンハンのこう何下のユーザー層を育成するためにアップデート作ろうかとかさ、そういう判断もあるんじゃないの。
うん、
うん、
カプコンのアプリはねダメなのも多いけど、ただストリートファイター4だけはいいね
5は
いやすごいいいんだよ操作性が。
はい、
ぜひやってみてほしいです。
うん、5あ
と囚われの囚われのパルマも。
ファイブは。
ファイブ？
うん。
ファイブなんかあったっけ？いや別にも 3D で動いてるからいいんだけど。うん。何それ。
そうですね、まあ。まあな。
はい。
はい。あ、うん、のぶやぼ。
のぶやぼな、もう出ちゃうんだね、早いな。
うん。
どんなシステムなんでしょうか。大一大満大吉。
うん。
石田三成。
三成さん。三成びいきな最近昨今ね。
うん。
報われる時が来るもんですね。うん。
ね、昔は完全に悪者として描かれてたよね。
そうそうそう。まあなんか土官僚みたいなそういうあれだよね。
ね。
悪い官僚。
荒木村重とかもいるね、
うん、
山内勝豊とか。山内勝豊は大河になったよね。
なったか。
うん、
荒木村重って豆腐になっちゃうんだよね。
うん、
道端のクソになっちゃう、うん、
そうそうそうそう、裏切り者だからね。
ねえ、
確かに。まあ信長の野望もいいんですけど、太閤立志伝も出してほしいなね、
お前の切実なる願いね、
うん、願い出してほしいな。
PSP の対抗リシデン5アホほどやってたんだったかな。
やってた。 PS2 でもやってたしね。
うん、
うん、どちらも1回クリアしてるから、やり込んでますね、
うん、
これは。 PC 版を買うとね、エディターがついててね、自分でなんかいろいろ作れるらしいよ。
あ、そうなの。
うん、
太閤じゃない立志伝作れるの。
太閤立志伝基本どのキャラでも遊べるのよ。
うん、
荒木村重で始めることもできる。
うん、
まあそれをやる人は少ないんだけど。
うん、
そうね。できますよ、自分のキャラ作って できますよ。
へえ。
藤川太志、立志伝。
立志伝。はい。
さあ、どんどん進んで。
進みましょう。
で、もう、68ページ。
はい。
ドラゴンズクラウンプロ。
はい。
ドラゴンズクラウンプロに、は何が違うの？今んとこ何か変わってるって感じじゃないよね。
ないの
かな。プレステ4でできるからってぐらいかな。
そうか。うん、そうか、前 PS3 とビータだったか。
そうそう。うん。映像が綺麗になりました。ネイティブ 4K 画質で表現されるキャラクターや背景だって。
ネイティブ 4K？ ネイティブ 4K で表現されるってことはさ、この、何素材はさ、ネイティブ 4K 以上で書かれたってこと？
書き起こしたのかね。
書き起こしたのか。
どうなんでしょう。
死ぬほど辛そうだ。
でもこれ周回プレイなんだよね、基本ね、このゲーム。
うん。
飽きるんだよ。
うん。
1キャラ育てると、もう十分なんだよね。うん、だから俺、エルフのアーチャーだけ、たくさんやってたけど、それっきりですね、
うん、
アーチャー他にもたくさんいるじゃないですか、ウィザードとか、
はい、
アマゾネスとかね、
うん、
その辺もやってないんだよな。
まあでもこのクオリティで量作れってむずい無理な 話じゃないですか。
いやわかるよ、うん、だからもっと簡単にレベル上げできたらたくさん遊べたのに。あれ気がない。スコット・ピルグリム VS ワールドの時も思ったけど、うん、1キャラを育て上げるまでに単純作業が多すぎるんだよね。
うん、
しつこい。本当にもうって。
ゲームのさ、その、のそのなんつうのかな、早くクリアしちゃうっていうさ病があるじゃない、
うん、
どんなに素材いっぱい作って調整してもクリアして終わりにさせちゃうっていうものとさ、ずっと戦ってきたわけじゃない、その、
うん、
スペースインベーダーの頃からさ、
はい、
ね、どこをこうループでこうプレイヤーを楽しませるかっていうのとさ、そのプレイヤーに苦行を強いるっていうのがこう時々こうごっちゃになることがあるわけですよ。
あるな。
うん。
それこそ、思うよ。
鮫島さんのよくおっしゃる、何、モンハンの、座るモーションっていうのはさ、
うん、
まあ、苦行を強いてるわけだよね。
うん。
うん。
あれはデザイナーのエゴだね。
うん。でも、あれも、その、何、長い、こう、プレイ時間の中でさ、もう、累積してったら、もう、何時間とこう立ったり座ったりしてるわけじゃない、うん、
あれ表現上も不自然だし、
うん、
デザイナーがかプランナーどっちが決めたことか分かんないけど、
うん、
より自然で正しい表現にするべきだよ、
うん、
ね。
今度のさモンスターハンターワールドはさ、すごいこうクオリティなわけじゃない、ムービーとミワゴーばかりのさ、あれでそのなんかキノコ取るのに屈伸してたら超面白いよな。
面白いよ。
いや、あんぐらいの描写力だったから、その屈伸、ね、立って座って立って座ってがさ、まあそれほど気にならないっていうことだった。
そういう気にならない人もいるのね。
うん、いる、そうそうそう、もっと違和感出てくるわけよ。リアルになればなるほどさ。
そうだよ。うん、そうだよ。なあ。
ねえ。
まあグラフィックはもう完璧ですよね、
はい、
最高だよな、料理の絵面も最高だし、
うん、いやゴージャスなゲームだね、ほんと、はい、
久々にやってみたいです、
ね、うん、鮫島さんもうそろそろお時間ですね、
はい、あ、終わりますか、
はい、あと何かありますかね、
流してみてるけど、
はい、
まあ、ないかな。あ、ポケモン、
玉木先生が乗ってますね。
お、あ、ほんと？本心乗ってる。
はい。
OK、
大村に届けた帰り道、伊豆の津田屋に差し向かかり、あ、君の名は借りれるなと思った。もう見なくていいかなと前に書いたが、無論見た方がいい。え、あと10分で閉店、急げ。お、で借りたのがキングコング、ドクロ島の巨神、この世界の片隅に、メッセージの3本。いいじゃん、全部3本とも名作じゃんかよ。
よかったね。
ダメじゃん。だって遥かに見たいものが続々と目の前に飛び込んできたんだもん。閉店に焦ったんだもの。読みたい漫画続々、コミックビームって書いてますね。分かってるんですよ、玉木先生も。俺が見るもんではないなっていう。そうでしょう、だってのティーンエイジャーの惚れた腫れたの話ですから。
君の名はなんか見たって何にもなんないよ。
はい、
キングコング2回見た方がいいよね。
そうですね、キングコングのあのなんだっけ、ナイトクローラーだっけ、なんだっけ、
何それ、
え、なんだっけ、
敵の怪獣、
うん
うん、
ナイトクローラーでやってたっけ、
いや名前わかんない、
忘れちゃったけどさ、あいつにさ、なんかあの何、爆弾巻いてさ、あの、うん、こっちに来いみたいな感じでいた人間をさ、こう尻尾でポーンってやるシーンとかすごい良かったよね。本当バカにしてんじゃないよっていう。
映画のセオリー崩してくるのいいよね。
いいよね。
あ、ダッサい邦画っぽいやつをさ崩してくるの本当最高。
最高。まあ、ほらアメちゃんもさ何回も何回も見て飽きてんだろうね。ほらプレデーターとかさ、
うん、
ね、スターシップトゥルーパーズでもあったし、ね、
あの、ね、
なんつうの、黒人がなんか助けるみたいな。命を落として、うん、ふざけんじゃないよっていう。
この前岡田准一の石田三成見てさ、
うん、
あのなんか友達かなんかが死んじゃった時にさ、
うん、
あのうおーって言いながらあの上見てさ、
うん、
カメラが引くっていう演出があってさ、
うん、
マネやってんのと思って江口洋介かよって。ああ岡田准一の関ヶ原か、
関ヶ原ね、うんうん、役名だった
ね、うおーって、うん、うおーってダッサこれ何これって。
いやまああれだよね、なんかお金がかけられることってすごい素晴らしいことなんだけどさ、
うん、
そこら辺のさ、なんか絵のセンスがあるなしはさ、本当にお金うんぬんじゃ何ともできないところでもあったりするじゃない。
うん。
うん、そうそうそう、あれ見たんだよ、アウトレイジ最終章。
ああ、はいはい。
うん。で、まあアウトレイジさ、もう2の時点でさ、大友が結構なんか憔悴しきってたからさ、3でどうなってんのかなと思ったらさ。なんかすごいこう、
うん、
アウトレイジっていう世界に飽きてる感じっていうのが武志自身のね感じがあってさ、
うん、
すごく、あ、そういう意味ではすごく面白かったんだけどさ、
うん、
でもなんかテンション低めだったんだけど、武志の映画すげえなって思うのがさ、やっぱ構図とかすごい綺麗だったりするじゃない、
うん、
青い海は青くとかさ、
うん、
ねえ、そのいいロケーション選んできてさ、いい感じのカット作ったりするのはさ、
そうね、
お金じゃないよな、こういう感覚とかってすごい思った。絵の綺麗さでなんか全部なんか退屈せずに見れちゃった感じ、
うん、見れたんだ、
見れた、見れた、
まだ見てないんだな、うん、みたいな。
もう終わっちゃったんじゃない、
終わっちゃったか。
うん。
いや、まあ、やっぱ土日出かけられないのは痛いね、今は。
そうね。
やっぱり、その、7時過ぎてからやってる映画ってないんだよ。うん、選べないんだ、やっぱり。
うん。
アウトレイジはね、6時台で終わっちゃうんだよね。
そう、もう終わるってことだよ、要は。 6時台で終わりってこと
は言えなかった、アウトレージ、
はい、まあそんなですね、 なんでそんな話になったかはちょっと分かんないけど
藤山さん、新しいもうなんだっけ、モンスターなんだっけポケットモンスター、
はい、
表紙でしたけどどうですか
分かんない、
まあやらないですよね。
そうですね、
動物の森ポケットキャンプ、今度はスマホへお引っ越しということなんですけど、
うん、ああスマホね、スマホ版の動物の森、ね、
うん、明日かな、リリース、うん、言われてますよね。
そうだね、
11月22日に出ますよってアナウンスがあったと。動物の森ってよくね、玉吉の漫画とかそうじゃなくてもファミ通連載の漫画によく出てきましたけど、やったことありますか？
ありますよ。
おお。
DS と 3DS。
え、 3DS にも出てんの？
で、出てるでしょ。
どっちもやってんだ、すごいね。
あ、ごめん、 3DS はやってない。あ、やったな、やってるわ、うん、
そうなんだ、
はい、
すごいじゃん、
うん、
スマホ版だったらやれるかも。俺でも
そうね、いや、あの何、毎日まめにさ、あのログインしてやるっていうのスタイルには動物の森は格好のモチーフだと思いますけどね。
ね、いい結果出しそうだよね。
ね、縦画面でスクロールもなんか動物の森にぴったりだし。
そうそう、わかるわかる、
うん、
奥行きがあるね、フィールドだからね、縦画面に合うよね。
そうだね、これはもうほら、あの今までさ、任天さんのさ、こう何 IP の無駄遣いシリーズ、
うん、
マリオラン、ファイアーエンブレムと、あとなんかあったよね、ミートモとかさ、うん、
うん、
あそこら辺のこうドカドカってこう何、あの豪快なこう無駄遣いを見てきたけども、今回はこう本命って感じしますけどね。
スマホ的には一番相性がいい。そうかもしれないね。
ね、うん、うん。はい。ということで、以上でよろしいでしょうか。
そうね。
うん。
こんなもんかな。まだページは残ってますけど。
はい。
時間もないので。はい。じゃあですね。あの、これからも頑張って生きていきましょう。
はい。テンション低いね。
はい、あ、待って、
え、何、
215ページにマキシマムザ・リョウ君と松下進のスペシャルタイナーが載ってる。
え、どこ
215ページ、
215ページ、
松下先生が編集部に来て対談してるよ。
どれ、ちょっとすぐ出ないな。215、あ、本当だ。
マキシマムリョウ君は、カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビのオープニングのイラストで使用されて好きでしたって言ってる。
はい。
あったね。
ああ、そうだそうだ。すげえな、もう、松下進先生って本当になんか、怪人みたいな顔してるね。
本当だよな、これ。ネッキーの生みの親としておなじみのイラストレーター、プロ野球、J リーグ、V リーグなどのチームマスコット、ダビスタ、高橋名人、ゲームのキャラクターやパッケージデザインで手掛けるって。すげえ。でも、マキシマムザ・リョウ君は、どうしてそんなに松下先生が好きなんだ。これは僕だって、カトケンのね、番組で松下先生のこと知ってたし、当時、クモンが出版してた、ホテル21の表紙とかでも知ってたけど、
はい、
好きか嫌いかって言うと、どうでもいいだった
よ。うん、分かる分かる、うん、なんか好きとか嫌いとかいうところに置いてないっていうのが、
もうすごいね、世の中にたくさんありすぎて、あの好きとか嫌いっていう次元じゃなかったよね、
うん、
君は水を飲むのが好きかって聞かれてるぐらい、その自然なものだったよな。
そう、あの今の若い人にね、分かりやすく言うとね、イラスト屋さんと同じとこにあった感じする。
あーかもしらんね、
うん、
イラスト屋ぐらいよく見かけるっていう、
なんか量産対量産性とかさ、なんか認知度とか考えると松下進はなんか元祖イラスト屋だったんだよ。
こんなのが残されてるとは思わなかった。すいません急に。
いやいやいやいや、俺も驚いた、急に
急に出てきた。じゃあ終わります。バイナラッピー、
バイナラッピー。体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。
世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税をしなきゃ社会はない、社会がなければ